はい、今日も試乗会についてお話をさせていただきます。試乗体といいますのは、4つのですね、この小というのは仏の眼から見た真理っていうことです。いいですかね。試乗体っていうのは、仏の眼でですね、この小という字は仏の眼から見たっていう、仏の眼から見た真理ってことですね。仏様の眼から見るとですね、私たちが、見てはですね、気づかなかった、わからなかった。仏様の眼から見て初めて知らされた真理がある。ね、それを師匠体というんですね。でなぜ、仏様の眼から見ると分かってですね、私たちは分からないのかというと、仏様の眼はですね、私たちのこの実相を見ることができるからなんですね。
私たちは実相を見たくないから見ようとしないん
だよ。いやいや、私たちはこの実相を見ることができない。実相って何かというと、分かりやすく言えばですね、私を客観的に見たならばどういう、状態なのか、どういう姿をしているのかということが実相というものです。
客観的に見れない。
そう、私たちは自己中心的なものなのでですね、まあ簡単に言えば自分に近づけば近づくほど物事を歪んで見せるんです ね。自分に近づけば近づくほどより物事が歪んでしまうわけです、ね、それは自分の中に欲目というものがあって、どうしても自分のことはよく見よう、よく見ようとしてしまう。
そうね、実相から遠ざかってしまう。
そう、実相から遠ざかってしまう。だから例えばね、人間は必ず死んでいかなければならない。わかるでしょ？人間は必ず死んでいかなければならない。当然じゃないかと。ところが私のね、知ってる人というか聞いた人にですね、お金を一生懸命貯めるばかりでですね、使わない人がいるんですよ。ねえ、もう一生懸命貯めるばかりでね、使わない。
すごいでしょ、貯まれば。
貯まればすごいっていうか、いや使わないんですよ。
使わないから貯まるんだね。
使わないから貯まるというか、そのその方もね、年配の方で。この後ね、何に使っても使い切れないわけですよ。
そう、
ある人はね、いっぱいあるのに。
お葬式用に。
お葬式用にってだよね。結局使わないお金を一生懸命貯めても意味がないのね。どうしてそんなに貯めてしまうのか。それは死ぬと思ってないからです。ね、自分は死なないっていうところに立っているので。なんていうんですかね、物、そのお金というものも、ね、まさかの時のためにとかね、いつか使うからとかね、貯めておれば安心だからとかね、そうやって取っておこうとする。でこういうふうに
死んだ時のお葬式、
自分というものを正しく見るっていうことが私たちはできない。だけど仏様はですね、私たちの姿を正しく見ることができるってことです、ね、実を見ることができるってことです。
真
実、ね、実を見ることができる。実っていうのはその人の本当の姿ってことです。本当の姿、 そう、中身を知ることができる、ね、実っていうのは何かというと、これ身の字を書いてますよね、身の字っていうのは何かっていうと、これは身になるという意味なんですね。身になる、例えば種をまいて、ね、農家の方ならば種をまいてお世話を していきますよね、そうやってお世話をして、お世話をして、お世話をして、秋に収穫というね、時期がやってきます。その収穫の時期になったことをここでは実ってね、実って言うんです。だからただでね、実になることはありませんよね。ね、秋になればいつも実ができる、ね、秋になれば実ができる、寝ていても遊んでいてもっていうわけじゃない、ずっとお世話を続けてきて初めて実になる、育てて育てて育てて、ね、同じようにこの実というのはですね、あなたもですね、心で一生懸命種まきをしてね、一生懸命育ててきたものがあなたの現実として現れてきてるはずなんです。だからそこに種をまいてね、種をまいただけじゃなくて、ずっと育てて
育てて今
に
至ってきたね。
育ててきて今という現実がやってきてるわけね。だからね、そんなね、偶然でやってきたわけじゃないんだよ。ここが大事です。あなたの現実は偶然でやってきたわけじゃありません。間違いなくあなたはね、一生懸命大切に育ててきましたね。その育ててきた結果が苦しみってことなんです。
そうだね、幸せになりたいと育てたはずが苦しみになってる、ね、
そうそうそうそう、幸せになりたいと思って育てたはずなのにですね、出てきた結果は苦しみだったってことです、ところが苦しみという結果がやってきているのにですね、あなたは自分の種まきを一向に反省せずにですね、この苦しみをもっと増やそうと頑張って、気づかないところが問題なんですね。自分ではね、苦しみがやってきているのに、その苦しみに気づかない。私もね、いろんなね方にお会いします。そのね、いろんな初めてお会いする方ってね、みんなね、私は幸せですっていう雰囲気でね、会ってこられるんですよ。私はね、幸せですって。私仏教のね、布教師をしてるんですけど、何か心配事や悩み事ありませんかって、ありません、私は幸せいっぱいですって振る舞うんですね。え、あ、そうなんですかってよく今こう話を聞いてもね、いや、私何にも悩みがなくてね、もう毎日幸せでね、生きておりますって言ってね、こういう風に言われるんですよ。いや、本当に言われるんです。
言うけど口だけじゃない、
コケだもん
ね。いや、本人もね、幸せだとね思ってる、はい、ところがね、何回も会ってね、仏法のねお話をしていってですね、そのなんていうんですかね、暴走みたいなものをこう一つ一つ剥がしていくとですね、現実が見えてくるわけですよ。あれ、私ね、幸せだったはずなのにとね、あれ、何でも幸せじゃないんじゃないのとかね、苦しみいっぱいじゃなかったのという姿が見えてくるんです。だから幸せそうにね振る舞っているのはですね、これどういう状態かというと、その人ね、私という人が、私というねこう存在があったとすると、そこにですね、こうバリケードを作るんです。こうやって
バリケード、
そうそう、こうバリケードを作ってね、そのバリケードの外にですね、こういい人をね、こう仮面を作るんですよ。これ、この人がね幸せそうな顔してるんです。ね、私は幸せですっていう風にね、一生懸命見せて、ちょうどね水鳥のようなもんですよ。人が見えるところではね、優雅にヒューヒューヒューって泳いでるけどね、水面の下を見てください。足がもがいてね、バタバタバタバタバタってやっているけどね、 人から見えるところではスイーッスイーッてね見せる。ねえ、なんでか、ね、それはね、やっぱり私たちはね、優越感というものがありまして、やっぱ 人には自分は幸せなんですっていうことをアピールしたいんです。芸能人とかね、破局間近でもね、一生懸命こう仲がいいことをアピールしたりする、うん、ね、家庭の中はボロボロだけどね、テレビに映る時だけ私幸せなんです、旦那も子供もいてとかね、うん、やっているんです。で、現実の自分というものを見ようとしない、そう、つまりバリケードの外に自分を作ってね、その外側の自分を幸せそうに振る舞わせる。これを仏教では苔って言うんですね。このバリケードの外側はですね、幸せそうに振る舞うんです。私何にも悩み事がないんですって言わせるんです。なんでか、それはそういうふうに見せることによって私たちはね、自分の存在を保っているんです。ところがね、このバリケードの中側にですね、本当の自分がいて、自分ではですね、この本当の自分が見えないんですね。ね、この実相というのは真実の姿ってことです。だから仏様はですね、どんなにあなたが仮面を取り繕ってね、幸せなんですって振る舞っていても、あなたの真実が見えるってこと。仏様の目には、そう、みんなには苔しか見えない、ね、
自分も苔だと、
そう、自分も苔だと思ってる、ね、だけど仏様の眼から見るとですね、そのバリケードの中のあなたの姿がありありと見える。これがいわゆる最初の躯体ってことなんです。ね、躯体。だから私たちは本当の自分に目を向けていない、現実の自分というものを見ていない。だから自分が苦しんでいるのに、苦しんでいるという自覚がないです。だからこの苦しみを解決しようという気持ちもですね、起きてこないんです。そうそう、だから自分はそのバリケードの外のいい人だと思っている。いや、そう思い込んでいる。だから自分は死んでも幸せな世界に行けると思っている。なぜならば自分は今幸せだから、ね、ところが現実の自分というのは全くですね、幸せではないんです。
ふっとこう虚しいとかも浮かんでこない。
ふっと虚しいとかそういうのはですね、一人になった時とか余裕ができた時であってね、忙しい時には自分というものがね、見えないですから。だから自分は苔の方だと思ってるわけです。
まあ、忙しくさせてそういうのをこう打ち消そうとするのかもしれない。
そうそう。で、だけどあなたの現実の姿というのはですね、あなたが気づいてはいないけど、あなたの真実ね、これ、それが、生み出しているものなんです、ね、この場合真と実っていうのはこうどういう意味かというと、真っていうのがね、あなたの今の種まきです、 ね、あなたが今やっている種まきをこう芯っていうんです。それがあなたがね種をまいてきて育ててきた結果現実として現れてきて、だから芯なるものが実っていうことなんですね。実現したっていうことです。だから芯っていうのは何なんですかって言ったら、いわゆるあなたの一番のね元になるですね種まきの状態なんです、ね、あなたの一番根本的な種まきは何なんですか。その種まきがあなたの現実として現れている。
隠してるからどんな種まいてるかも分かってないっていう、ね、
そうそうそうそう。だけどあなたの現実を見れば、ね、あなたの芯が見えるわけ、ね、
苔で蒔いた種は、
苔という種で蒔いたものは結果になりませんので、どんなに苔を演じてもですね、この苔の種まきは結果にならないわけ。
偽物だからね。
そうだから中身が空っぽ、実にならないこ
う、
ね、私たちは苔の方に力を入れてるんですよ。苔の方ばかりを見てね、一生懸命苔の方に種をまくんです。
そうだよね。
だけど苔っていうのはその場その場を取り繕っているだけで、それをいくら頑張ってもあなたの現実として現れては来ないわけ。
だから苦労しても幸せになれない。
そうそうなんです。苦労しても苦労しても、つまりなぜ苦労しても幸せになれないのかというと、エネルギーの分配がですね、真実ほとんどゼロと、気づかずにやってますよと。そして苔 99.99999999% 以上と、これではねいくら頑張っても幸せにはなれない。なぜか苔だから。だからその場その場を取り繕っているだけで、いくら頑張っても結果がですねやってこないんです。
かえって真実でわけわからんで悪い種まいてたら、
うん、
幸せどころか。
だから真実っていうのはね、うん、あなたが無意識のうちに種をまいているもの。苔っていうのはあなたが意識して種をまいているもの。こう思っていただいたらいいと思いますね。
うん、そうだね。
つまりあなたの無意識の種まきがあなたの現実として現れてるんです。もう私は一生懸命頑張りました。うん、それはねあなたが意識してやった種まきですよね。そうそう、
自覚があるんだろう、
ね、自覚がありますよね、
うん、
自覚した種まきはこれ苔なんです、うん、だから苔の種まきをいくらしたとしてもですね、それはあなたの現実として現れてくることはないんですね。だから幸せになろうと思っていくら頑張ってもですね、幸せになることができない、うん、ここまでいいですか。
してだからめちゃめちゃいい種をまいてるつもりなんだよね。だからすごいそこに苦労してるんだよね。
そう、
だけど無意味なんだよね。
そう、苦労して、いや無意味じゃないですよ。
苦労するのに
その場その場でいい人になれているはず。その場限りなんです。全てその場のことであって、あなたのいわゆる本質的な運命を生み出すものではないってこと。
貯金してもいつもゼロ貯金してるつもりがいつもゼロ、
まあ、貯金してないですか
そうだよ、
借金借金借金借金借金借金借金苦しみた こういう状態なわけ。そう。それはなぜかというとですね、それでもやり続けてしまうのはですね、実はその全ての元凶になっているものは、これは我というものなんです。いや、自分は正しいということじゃなくて、我というのはですね、これどういうものかというと、我っていうのは自分とは こういうものだと、ね、こういうふうに自分の中で定義したものなんです、ね、例えば自分はいい人なんだ、自分は優しい人なんだ、自分は明るい人なんだ、自分は元気な人なんだ、非常に前向きな言葉が多いですね。自分とはってね。まあ後ろ向きな人もあります。自分はダメな人間なんだとかね。自分は何やってもうまくいかないものなんだとかね。一人一人自分とはこういうものだというふうに定義しているものを我というんです。で、このなぜ我というものを生み出すのかというと、それは仏教では無明があるからだと言われるんですね。この無明とはですね、どういうものかというと、自己に暗い心、自己に暗い心っていうのは自分は何者かということがわからないというね、そういう心。
自分とはこういうものだっていう思ってるのは自分を分かってるつもりだけれど、それは画面の方だからね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だから自分とは本当は何かっていうことがわからない、う
ん、分かってないのに作り上げたものが自分だと思って、
そうそう、つまり私たちは生まれ落ちておりですね、生まれ落ちてからですね、自分というものは自分を中心としてしかですね、見ることができないんです。わかりますかね、自分を中心としてしか見ることのできない私たちはですね、自分っていうのはいつも中心にいるのでわかんないんです、ね、自分に近すぎるものっていうのは見えないんですよ。自分の顔を自分で見ることはできません、ね、眉毛をこうやって見ようとしたらかろうして見えるぐらい、
ね、近すぎて見えない、
そう、近すぎて見えない、対象を離せばね、うん、見ることができる、うん、だけど自分というものは自分と一体化しているので、うん、自分ということを見ることができない、うん、そこで私たちはですね、まずは人から自分がどう見られているかということで自分というものを作るんです。これが我なんですよ。そう、他人鏡なんです。まずは自分というものをですね、これ見ることができないから、人が自分のことをどう見ているかっていうことでですね、自分というものを作っていく。これが他人鏡っていう。
よく映るようにってね、
うん、よく映らなくてもいいんですけど別にね、よく映らなくてもいいんですけど、他人鏡っていうのは自分の中で作り上げ、我を初めて作り上げていくものなんです、うん、ね、例えばあなた可愛いねって言われたら、あ、可愛いのが自分なんだとかね、あなた明るいねって言われたら、明るいのが自分なんだと思って明るくしようと振る舞うんです。
つられちゃう、
そう、
そんなこと言われて、
そう、そのように言われるとい
い気にする
よね。そういう自分が本当の自分なんだと思って、うん、そういう自分に なろうとする、これがって言うんです。だから自分の中でいわゆる自分とはこういうものだと定義しちゃってね、それに合わない自分を否定するわけ。だから暗いものは自分じゃないんだ、可愛くないものは自分じゃないんだ。
それはもうちっちゃい時からそういう風に、
そうちっちゃい時から、しかもこのがというのはですね、未来につながっていくわけですよ。つまり死んでもこうがというものが残って未来へとつながっていく。例えば私は男なんだというね、強いががある人はね、女性として生まれても男になろうとする、ね、自分は女性なんだっていう強いがを持ってる人は男に、男としてね生まれてきても女性になろうとする。
それは前の、
そうそう前のががですね、つまり私たちはこのがというね、これ自己に暗い自分というものは何者かわからないのでとても不安なんですよ、こう無明というのはとにかく不安なんですね。とても不安な心なので安心したいと思う。安心するためには自分とは何者かが知りたいんですよ。そこで自分というものを定義つけちゃうわけ、ね、自分というのは無明だからね、つまり自分という姿がわからないから、だからそれをですね、もうとても不安なので自分はこういうものなんだっていうふうに定義づけようとするわけ。これがいわゆるがなんですよ。
がだよね、本当にね。
でそうやって安心しようとするんです、ね、例えばその自分は農家をしているものなんだという定義づけをするとね、その定年退職して農家から離れたはずだけど戻ろうとするんです。それはなぜかといったら農家にしか自分がいないからなんですよ、ね、農家はいいですよ、一生涯ずっとやれますから。でも会社のね、なんていうんですかね、雇われ人だとするとね、自分は課長なんだ、部長なんだ、係長なんだ、そういうものもですね、定年退職するとなくなっちゃうわけですよ。そうすると私って一体何者なんだっていう不安が起きてくるんです。課長だと思っていたのに、部長だと思っていたのに、その私っていうものがいわゆるあやふやになってしまうわけ、だから私たちはその自分というがというものにね、ものすごく執着、これが執って言うんですけどね、がに対して執着して、人にもですねそのがを押し付けてしまうわけ、ね、だから例えば部長なんだというふうながを作り上げた人はね、みんなから部長というふうに扱ってほしいわけ、ね、ところが定年退職すると誰も私のことを関心持ってくれないわけ。
終わった、
今度家に帰るとね、
終わった
から、でも自分はまだ部長なんだというがを作ってるから、そのがというものによって自分の世界が全て出来上がってるんですよ。このがをいわゆる根底としてですね、がというのを一番の土台にして全ての世界が出来上がってるんです。これ私の世界というものがね、もしがが間違っているとしたならば、自分のがというのは全部ね、自分の世界というのは全部崩れてしまうわけ。だから部長だった人はですね、自分が定年退職して家で暮らすようになっても部長のように振る舞う。
家族
に対して、だ奥さんに部長として扱ってほしいわけ。これでね、奥さんが弱ければね、部長として扱わなければね、あーって怒るわけですよ。これが怒りなんです。だから自分のがに対して執着する、これが執着するあまりですね、自分をがと違うように扱う人間が許せないんです。なぜならば自分と違う、がと違うものとして扱われたならばですね、不安だからなんですよ。
そうだよね。
つまり自分はこういう人間なんだと思っていたけど、人からもし違う人間として扱われたならば、 自分っていうものがなくなってしまうんです。部長だと思ってた、もう思っていたけど部長じゃないかもしれないとなったらね、もうとても不安なんです。だからそんな風に見てくる人を私たちは否定するんです。これは間違ってる、この人。
でも家庭の中だったら旦那さんだよね。
それはその旦那さんという我を作っているならいいんですけど、旦那さんという我を作ってない、つまり仕事一本だった人とか、ね、段階の世代とかで家とかいうね、家の中に自分というものがなくて、いつも仕事仕事仕事、ね、奥さんのために子供のために一生懸命働いてきたと思っている人は自分というものが家庭の中にないんです。なのに定年退職したらね、今まで自分だと思ってた会社が、いわゆる会社から追い出されてしまう。そうすると家庭にね、自分というものがないからなんか降りづらい。やっぱりこうネクタイを締めてちょっと公園でも行こうかとこうしてしまう。それは自分というものを会社のいわゆる一員としか見れなかったんですね。これがコケなんです。
よく居場所がないとか居場所探しとか自分探しとかっていうのは結局自分
というものが知りたい。でもほとんどの場合自分探しっていうのは我なんです。だから自分というものをどんなに旅してもね、見つからないんですよ、自分っていうのをね、どんなに旅して探しても見つからない。我ですから。我っていうのは結局人から自分というものをどう見られているか、ね、それが自分の作り出した我と一致しているかどうかなんですよ。それで私たちは安心しようとするわけ、ね、だから私のことを自分ではこういうものだと思ってる、これを自分鏡って言うんですよ。自分鏡っていうのはイコール自分の我なことなんですね。他人鏡っていうのは要は自分の我をですね、人はどう、人にですね自分の我を認めてもらうことなんです。人がどう見られるかじゃないんです。他人鏡っていうのは自分がこういう人間なんだっていうものを作り出してそれを人に認めさせようとする心なんです。
認め
ね、つまり自分のことをですね、認めてくれない人は、例えば、私はね、素晴らしい仏教の布教師だという我を作ったとしますよね、そうするとね、誰かが自分、私のことをね、ヘナチョコ布教師と、こうしたらね、こいつはおかしい、私のことが分かってないと鏡を壊そうとする。その人のことを否定しようとする。だって許せない。自分のことをね、まだ正しく分かってない、この人はね。あ、そういう見方もあるんだなと思えないわけ。そういう見方があるとなったら私の我というものがね、非常にこうあやふやなものになっちゃうわけ。つまり我っていうのはこれ絶対じゃないといけないんですよ。絶対に変わっちゃいけないわけ。
人の意見でコロコロ変わるのはそれは我ではないわね。
そうそうそう、絶対っていうのは絶対的なものじゃないといけない、ね、ところが私たちは絶対的な存在ではないのでですね、絶対的なものに憧れるんです。絶対的な真理に憧れるんです。なんでかったら絶対のものがあればですね、その絶対のものからですね、あなたはこういうものだという役割を与えられたならば、それはですね、絶対に変わらない真理だからです。わかります？と思ってるんですけどね、思ってるだけなんですけど、例えば神様がいてね、あなた布教をしなさいという役割を与えられたならば、その布教するという役割は ね、絶対的な存在である神様から与えられた役割なので、こう人が何を言おうと私の世界は揺るぎないわけ。わかりますかね、
うん、こう自分の支えてるものが絶対的なものだから、
そうそう、自分、そう、絶対的なもの、まあ、自分の作り出した絶対的なものですけどね、自分の作り出した絶対的な神様という存在から私というものをいわゆる定義づけられたわけ、うん、あなたはこういうものですよと、
そう自分で思い込んでる、
そうそうそう、自分はこういうものだと思い込んでる、うん、ね、神様は自分の思い込みじゃないと思ってるけど思い込みなんですけど、うん、神様からあなたの役割はこうなんだと言われると、それを自分の中で定義づけてしまうわけ。いや、もちろんそれは自分で作り出した神様なんですけど、そうするとその定義づけられたように動いてしまうんですよ。なぜならばその定義づけられたように動いている間は安心だから。なぜならこの私の役割は神様から与えられた役割だからなんですよ。
自分の側は弱くても、外側に強いものを持って
る。そうそうそう、だからみんなですね、私たち人類というのは何かしらの宗教を持ってる。だからキリスト教ならばキリストっていうね、神を持ってるんです、がを持ってる。イスラム教ならアラーの神とかね、浄土真宗ならば阿弥陀仏というんですね、
神信心になって
そうそうそう
しまうとね、阿弥陀様も神様に、はい、
そう。だからもしこういう我をですね、我のために作り出した神様とか仏様ならばですね、それはもう自分の中で作り出したイメージなので、なんていうんですかね、絶対的な存在であるとこちらが取り扱わないとですね、価値がなくなっちゃうんです。つまり何かね、私にこう影響を与えてくれてですね、いるならば信じられるんですよ。でも何にもないわけ、何にもあるかどうか分かんないわけ。こう分かりますかね、例えばこれが 神様のね、仏像だとしますよね。あ、神様の仏像っておかしいですけど、仏様の仏像だとしますよね。これをこう存在に扱ってしまうとね、自分の中でその神様という存在が非常に価値がなくなっちゃうわけ、うん、だって中身がないから、うん、だからこう丁重に扱うわけ。白手袋で
作り上げちゃう、
こうやってこうやってね、
大事にすれば、
これは大事なものですから大事にしてくださいねっていうふうに、大事に取り扱うことによってしかその絶対さっていうね、神聖さっていうものが出てこないんです。なぜならそれは中身のない仏様だから、中身のない神様だからなんです。
自分たちのやり方で作り合
う。そうそうそう。だから儀式が大事なんですよ。儀式が大事なんですよ。だからその神様の前ではね、90度に頭を下げて、ね、出ていく時にもちゃんと90度に頭を下げて、ね、取り扱う時は白手袋をつけて取り扱わなければならないとか、
うん、尊いっていうことを、
そう、自分の中で尊いというふうに扱わないと尊くないんですよ。そうだ、存在に扱ってしまうと存在にどれだけでも扱えるわけ、うん、なぜならばあなたの取り扱っているものは中身のないものだから、うん、だからその宗教を信じている人たちはもう儀式にこだわるんですよ、うんうん、形にこだわる。こういう形じゃないとダメなんです。なぜかと言ったら、こういう形じゃないとその絶対さっていうのは現れないから。
なんか分かるような気がする。
分かります。神聖さっていうのは現れない、うん、そう、それを作らないとあなたの存在を定義できないわけ。 定義づけていくことができないんですよ、うん、
それを信じてる私は素晴らしいものなんだようになって
る、ね、そうそうそうそう、うん、神様の、ね、素晴らしい神様を信じている私は素晴らしい存在なんだと、うんうん、ね、この素晴らしい神様阿弥陀様を信じている私、信じていない民衆、うん、ね、あいつらはかわいそうだと、ね、あの人たちは全然知らないから、ね、私はこんな素晴らしい真実を知っている、ね、それによって自分っていうものを保ってるわけ。自分は大丈夫、この人たちは存在価値がないかもしれないけど、私はこの阿弥陀様という教えに出会ったという、その一点においてね、存在価値がある。
差別化しようとする。
そうそう、
スポットそういうのははまりやすいね。
それはなぜかというと、我というものがあるからです、私たち、うんうん、だから絶対的な存在であればあるほどいいんです。唯一の存在であればあるほどいいんです。たった一つじゃないといけないんです。二つもしね、絶対というものを認めてしまったならばね、その方もう一つのものが私という存在を否定してしまったならば、あれ、じゃあどちらが正しいのってことになっちゃうんです。
それは神信心の心。
そう、これは神信心の心なんです、ね、でも全人類神信心なんですよ、うん、なぜかというと全人類無明があるしね、うん、で無明によって不安を生み出して我を作り出さずに折れないから、うん、そして我を作り出すことによって自分という世界をですね保ってるんです。でもその世界というものがとてもあやふやなものだから、何とかして自分をですね安心させようと我を拡大させていくんですね、うん、
その我を拡大していくっていうの
は、我を拡大していくっていうのは、例えば農家だったら農地を広げていく、うん、収入を増やそうとする、会社員だったら出世をしようとする、
うん、それはやっぱり実相をさておいて苔の部分、
そう、苔の部分をどんどんどんどんと広げていく、だからここにものすごいエネルギーを割いてしまうのは、苔にですねエネルギーを割いてしまうのは苔イコール我だからなんですよ。うん、
そうだね。
そして我というのは私たちをいわゆる見せかけで安心させるものなんですね。
うん、そうだね。
でこの我というものが崩れない絶対条件があってね、それは2つあるんですよ。一つは我を否定してくる存在を全て否定する、そして死を否定するってこと。つまり我っていうのは死によって崩れちゃう、崩れてしまうっていうのは、いわゆるどんなに作り上げてもね、その死によってですねその世界そのものが崩れてしまう。で私は男だとかね、女だっていうものに執着しているものは残りますよ、残りますけど、そういう対象物が全部崩れちゃうから。だから私は、うん、会社の社長なんだと言って会社というものにすごくこう執着してたとしてもね、死んだらその会社というものをものともですね引き離されるわけですよ。自分の世界そのものがこう崩されてしまうんです。どんなにお金があるものだと思ってもね、お金持っていけない、死んで。どんなに私というものに執着したとしても、ね、死んだらこの肉体も置いていかないといけない。そうすると自分はこういうものだ、ああいうものだと定義づけてもですね、その定義づけている対象が全部なくなっちゃうわけ、うん、世界が崩れちゃうんですよ。だから自分の世界を拡大した人ほどですね、死んでいく時の苦しみは大きくなる。 火の車ってね、作る大工はなけれど斧が作りて斧が乗りゆく。つまりあなたが苔に力を割けば割くほどですね、それはあなたが火の車を作っているってことになるんです。そう、苦しみのもと一生懸命時間をかけて人生をかけて作り上げていく。そして死んだ時にはそれに乗ってね、苦しまなければならない。
神信心はでもすごい綺麗事は言うけれど、苔を綺麗に見せてるだけで、
そうですね、苔を綺麗に見せてるだけであなたの本当の姿にはですね、全くノータッチなんです。
仏教はそこを見なさいって。
そう、仏教はそのいわゆる実相を説かれる教えなんです。
苔にとらわれないで。
そうで、実相を説くっていうのはあなたにとってね、本当に求めているものなんですよ。
不安で逃げてるだけだからね。
つまり自分というものがわからないから、自分というものが知りたいというのが私たちの根底にある魂みたいなもんなんですよ。自分が知りたいという魂みたいな叫びを持ってるんですよ。自分が知りたい、ところが先に自分というものはこういうものなんだって作っちゃってるから、
求める矛先が間違った。
そうそう、仏教であなたの本当の姿はこうなんだと言われているのと、あなたの作った我というものは違うんです。そう。だから仏教で言われているのが正しいものであり、仏教で言われているものにすがればね、本当に安心できるのに、ところが仏教で言われている実相を認めてしまうと、私たちは自分の今まで作り上げた我というものを否定しないといけないので、認められないんです。
いや、多分ね、ちっちゃい時からはもうそれこそ苔の方を育てられるんだよ。で、途中から仏教っていう真理があるんだよって、こう見る視点をこうこっちだよって言われても、何年かね作り上げてきたものが、
そうそうそう、
なかなか
消えないわけですよ。
崩せれないよね。
そう、だからどんなに実相を聞かせていただいてもですね、うん、私たちは我に対する執着があるから、仏教という教えに対してですね、否定しようとする、これを偽情って言うんです。そうそうそうそう、偽情によってこうね、跳ねつけてしまうわけですよ。こうやってね、否定してしまう。でも本当は実相を認めた方が楽なんですね。そこで仏教を聞いていくっていうのは実相を聞いていく教えなんです。実相を聞いていく教えが仏教なんですよ。でも実相を聞いていくと我が崩されていくんです。だからね、元気がなくなるんです。ほら、元気がなくなった、ね、最近元気がないんですとかね、力が出ないんです、頑張れないんですとかって言われるんです。いや、それはそうなんですよ。頑張れるはずがないんです、ね、なぜならばあなたの作り上げた我という世界が崩されているからなんです。
ああいうことも聞けないんですって。
そうそう、
誰、向井さんじゃなくて、
元気がなくて。
そうだ
ね。がという世界が崩されていくのはね、もう耐え難いものなんです。聞けない、もう言わないで、教えを私にとかね、最初反発する、反発する。でも何回も、ね、でも反発してもね、この真実の杭っていうのはね、こう実相を見せられたって意味なんですよ。真実の杭がぐさーっと刺さってるから、ね、どんなに否定してもね、でもやっぱり聞いてきたことは間違いないしっていうね、この真実の悔いによってですね、やっぱり聞かずに折れない、いやでも否定したい、いや聞かずに折れない、否定したい、聞かずに折れない、否定したい、否定したい、否 定したいってね、こういう心になるわけです。で最初は反発するけどね、何回も聞いていくうちに途中で観念するんです。やっぱり言われる通りでございました。
それがいつ来るかだね。
そうそうそう、ね、
あそうだね、
これがねもう言われる通りでございましたと。だからね、いわゆる本当にこう今まで固いがだったものがね、ひびがピキッと入るね。ピキッとひびが入るともうね修復できない、ひびが消えないから。どんなにこうね綺麗に見せようとしても、がをね綺麗に見せようとしてもね、仮面が割れてるんです。そこが目立つんですよ。あれどうやっても綺麗にならないよと。
状態がまだ真珠結露じゃない、
ひびが入ったっていう状態がですね、いわゆる気の人心と言われるもので、いわゆる真珠結露と言ってもいいです、言ってもいいですけど、いわゆる阿弥陀仏に本当の意味で救われるというのはですね、この我が壊された時なんです、完全に。だからタイムラグがあるわけね、
何にもタイムがなくなった時が、
そうそうそうそう、
他力になった時が、他力になれば、
そう、他力になれば、他力になればというガというものがね、もう壊されちゃった時、
自力が
壊され、ね、自力が壊されても他力になった時ね、これがいわゆる阿弥陀仏に本当の意味で救われた時、
自力が破壊された時、破壊さ。して早く、
ね、どうしたらなるのか、それはひたすら実相を聞いていくだけです。簡単でしょ。
聞きたくないしてる。
実相を聞いていけばだんだんと破壊されていくんです。
そうだよね、聞きたくないして逃げてるから破壊されないんだね。
そうそう、
耳塞いじゃってるのね。
はい、でも実相が分かれば苔の自分が崩される。うんね、どんなに反発しても反発しても反発しても反発してもね、実相というものは私の心の底にぐさーっとね、もう切腹みたいなもんですよ、聴聞っていうのは。ブシュッと痛えね、でもこの刺さった状態で毎日生活してるよ。
いやいや本当そうだ。
そうそうそう、
従業人だよね。
痛いんですもん、
毎日それで。それでもやっぱりやらなきゃな。
そうそうそう、こうやらないといけないんです。切腹したもんでね、やっぱこの痛みがね、聴聞したら消えるんじゃないか。聴聞した時だけはうーっと消えるんですけどね、聴聞してしまうと、もっと深く刺さってます。こう刺さってるんです。ういてこれ聴聞すれば聴聞するほど、いわゆるこの切腹のね刃がこうどんどん刺さってるんですよ。そうそうそうそうそう、
5センチが10センチ、
そう10センチが20センチ、20センチが30センチ、センチ
とうとう全部切れちゃ
った。そうそうそう、ズババババ
ババ全部切れればいいんだけど、なかなか全部、
まあ、なかなか切れない。早く切れ、切ってくれ、そう全部とかね。
早く切れないのは
ガーが邪魔してるから、ね、事情が邪魔して
る。でも刺さってることには間違いない。
そう、刺さってるね、刺さってると幸せなことなんです。
真珠杭が刺さってるんだからもう、
そうそうそう、痛いんです。
もう痛い、
痛い、痛い、自分は何やってんだろうと、うん、
自分のもどかしさっていう、
そう。
本当に刺さってるな。
そうそうなんです。あとはもうひたすら聴聞していくだけなの。ほらなんかね、真実の杭が刺さってるってことはね、この痛みが切れた世界があるってことなんですよ。ね、この痛みがなくなった世界があるってことなんです。これはすごい自信じゃないですか。おお、これは真実の杭ってことは真実の世界がある。ひたすら聴聞していけばその世界に出れるっていうことですね。
唯一薬は聴聞。
そう、その世界に出た時にですね、仏様から見た実相が見えるわけですね。
出た時にね、
はい、ここまでよろしいでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。